皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年5月25日の最新論文からマス GR カテゴリの9本をピックアップしてお届けします。1本目はエロイザ・デトミさん、デボラ・セニゼさん、パベル・シュミャツキーさんによるフィニテグラップス・ウィズ・ハイ・コミューティング・プロバビリティ・フォー・シロウ・サブグラップス、シロウ部分群の交換確率が高い有限群です。この論文では、有限群のシロウ部分群における交換確率に着目して、群の構造を詳しく調べています。交換確率というのは、選んだ2つの要素がたまたま交換可能である確率のことですね。研究の目的は、その群がどれくらいべき例群に近いかを探ることです。べきバタ群は、互いにそなしろう部分群が常に交換するという性質を持っています。そこで著者たちは、この確率が高い場合に、フィッティング部分群や一般化フィッティング部分群といった重要な部分群とどのような関係にあるかを分析しました。結果として、シロウ部分群とフィッティング部分群の交換確率が高いとき、フィッティング部分群の指数と群の指数が確率に依存する定数で抑えられることが分かりました。下位群の場合、ホール部分群との確率を調べても指数の有解性が示せますが、二面体群を使った例では、確率だけでは不十分なケースがあることも示されており、ここが非常に巧妙な議論だと思います。さらに、下中心系列との関係を調べることで、べき例な正規部分群の指数や交換部分群の大きさに制限があることも証明しました。全体として、交換確率が高い群はべき例群に非常に近い構造を持っていることが、具体的な数値的な制約とともに明らかにされています。2本目は、ジアン・ハオシェンさんとクリストファー・ボルさんによるシンプレクティック・ラティス・カンティング・アンド・ゼタ・ファンクションズ・オブ・ハイヤー・ハイゼンベルク・グラップス、工事・ハイゼンベルク群のシンプレクティック公式の数え上げとゼータ関数です。この論文では、コンパクト・リサンフ置換上のすべての工事・ハイゼンベルク・リー代数について、部分代数ゼータ関数の具体的な公式を導き出しています。もともと、べき例群の部分群の増え方を調べるためにゼータ関数を使う手法がありますが、工事ハイゼンベルク代数の場合は計算が非常に難しく、多くの次数で未解決のままでした。そこで著者たちは、公式の数え上げにヘッケ代数の理論やイグサ関数と呼ばれる組み合わせ論的な生成関数を組み合わせるというかなり高度なアプローチを取りました。特にシンプレクティック公式の部分公式を数える際に、小の型とシンプレクティック型という2つの不変量に注目したのが巧みですね。結果としてゼータ関数を3つの異なる形式で表現することに成功しました。さらに帯域的な部分群ゼータ関数の収束域を特定し、次数が2より大きい場合は標準的なハイゼンベルク群で見られる二重極とは異なり、単純な極を持つことが分かりました。工事になるとゼータ関数が単なるリーマンゼータ関数の積では表せなくなるという構造的な変化が明らかになった点に非常に興奮します。3本目は AS デティンコさん、DL フラナリーさん、A フルプケさんによるアルゴリズム4エクステリメンティングウィズザリスキーデンスマトリックスグラップスオーバーナンバーフィールズ、数対上のザリスキー中密行列群を用いた実験のためのアルゴリズムです。この論文では代数的な数対上の行列群における強近似定理をコンピュータで扱える形にしたアルゴリズムを提案しています。具体的には有限生成された部分間の極大イデアルで割った時の合同章の集合を決定することを目指しています。有理数上の強近似はよく知られていますが、任意の数帯に拡張するのはかなり難しい問題です。なぜなら像となる帯が必ずしも素数サイズになるとは限らず、特定の極大部分群が無限に現れる可能性があるからです。そこで著者たちは、 無限大上の問題を有限大上の行列群へと移し替える戦略を取りました。アシュバッハによる有限大上の古典群の極大部分群の分類を巧みに利用してチェックすべき極大イデアルの数を有限に抑え込んでいます。実際にギャップというシステムに実装されており、ビアンキ群を使った実験結果も示されています。特にある部分群が真であるか、つまり算術的平方における指数が無限であるかを判定できている点は非常に実用的で面白い成果だと思います。また合同部分群ではない有限指数正規部分群を特定することにも成功しており、理論的な結果を具体的に裏付けています。4本目はクリスティアン・ローゼンダルさんによる座標ムツリセーションプロブレム4トポロジカルグラップス位相群の幾何学化問題です。この論文では位相群が持つ位相的な構造と代数的な構造だけを使ってその群に固有の幾何学的構造を割り当てるための枠組みを提案しています。面白いのがこの幾何学化というプロセスを小規模な視点と大規模な視点の2つのコンポーネントに分けて考えている点です。具体的には局所リプシッツ圏と準距離圏という形で定式化されており、これらは群の標準的な左一様構造と左素構造から定義されます。さらにポーランド群を対象とした解析も行われています。左素構造が距離化可能であるための条件として局所融解性や融解集合による加算被覆の存在、そして適合な素適切さ不変距離が存在することを明らかにしました。また局所リプシッツ構造を決定する最小距離と準距離構造を決定する最大距離という概念を導入しています。抽象的な群に具体的な距離の概念を導入して幾何学的に捉え直そうとする非常に野心的なアプローチですね。5本目はカルロス・ペレス・エストラーダさんとクリスチャン・ロゼンダルさんによるコースストラクチャーズ・オン・ホーモジーニアス・スペース同時空間上の粗い構造です。この研究では位相群の平成期部分群があるときに小群上の左粗い構造が元の群の左粗い構造の小と一致するかどうかという問題に取り組んでいます。結論から言うと必ずしも一致するとは限りません。なんとロクネスモンスター局面の斜像類群をアナーキロクネスモンスター局面の斜像類群の小として捉えた場合に判例が見つかるという結果になっています。無限のハンドルを持つ不思議な局面がこの数学的な構造の不一致を証明する鍵になるなんてなんだかロマンがありますよね。また論文ではこの一致が成り立つための同値条件や十分条件についても詳しく調べています。具体的には融解集合の持ち上げが可能か、横断部分集合が存在するか、あるいは部分群に制限した左粗い構造が距離化可能かといった観点から条件を整理しています。抽象的な群の構造を具体的な条件で切り分けていく非常に緻密な議論が展開されています。6本目はエルビン・ハジオスマノビッチさんとジョルジオ・マンジョーニさんによるアウターオートモフィズム・グラップス・オブ・ハイパーボリック・グラップス・ブーンデッド・エクステンションズ・アンド・ハイアーチカル・ハイパーボリシティ双極群の外自己同型群融解拡大および階層的双極性です。この論文ではある種の双極群の外自己同型群が階層的双極群という特別なクラスに属するかどうかを詳しく調べています。階層的双極群というのは斜像類群などを一般化した非常に興味深い構造を持つ群のことです。著者たちは特定の条件を満たす場合にこの外自己同型群が仮想的に階層的双極群になることを証明しました。ここでのポイントは群の構造を融解中心拡大として捉え、それが準等頂的に自明であることを示した点にあります。数学的な技巧が光る非常に鮮やかなアプローチですね。さらに単に肯定的な結果を出すだけでなく 判例を具体的に構成して境界線を明確にしている点が見事です。アナーキトーラスを貼り合わせて作った群を用いることで、仮想的には階層的双極群であっても群全体としてはそうならない例を示しました。その証明のために最大ランクのアーベル部分群に関する新しい定理まで導き出しており、論文全体の構成が非常に緻密で説得力があります。7本目はマス RT からのクロス投稿で、ジョン・リビアマキューさんと AA シェファー・フライさんによるリアル2ブロックインクワジシンプルグラップス準単純群におけるミニブロックです。この論文では複素強薬の下で不変な非種にブロック、いわゆるミニブロックを持つ準単純群がどれであるかを完全に分類しています。研究のきっかけは、マシュー群の M11 を除くすべての非可感単純群が二次型の非自明な規約ブロワー指標を持つかという問いに答えることでした。著者の2人は実にブロックの存在を二次型ブロワー指標の存在に結びつけるという鮮やかなアプローチを取りました。具体的には、機種の身にブロックが見つかれば、そこに二次型の非自明なブロワー指標が含まれるため問題が解決します。分析の手法が非常に徹底していて、散在群や抗体群にはギャップというソフトや分割理論を使い、 D 型の群には指標のジョルダン分解やルスティッヒ系列を用いてケースバイケースで検証しています。結果として M11 を含むごく少数の例外を除き、ほとんどの準単純群がミニブロックを持つことが分かりました。特に M11 だけが二次型の非自明な規約ブロワー指標を持たない唯一の非可感単純群であると証明された点は、非常にすっきりとした結論で快感ですね。文字通り、長年の未解決問題に終止符を打った素晴らしい成果です。8本目はマス RT からのクロス投稿で、ベンカタ・ツッバイヤ・エラパティさん、ラフル・ディクシットさん、アジャイ・クマール・シュクラさんによるコンプレックス・レプレゼンテーションズ・オブ・グラップス・アンド・インボリューションズ・オブ・ ITS ・オートモフィズムズ、群の複素表現と自己同型写像の対合です。この論文では有限群の規約指標の次数という表現論における重要な量と、自己同型写像に関連したツイストされた対合の数との関係を詳しく探っています。もともと実表現と対合を結びつけるフロベニウスシュア指標という古典的な理論がありますが、著者たちはここにツイストという概念を持ち込みました。もし群の構造を自己同型写像でひねったとき、対合の数はどう変化するのかという視点は非常にユニークですね。研究の結果、あらゆる自己同型写像において規約複素表現の次数の総和がツイストされた対合の数の鋭い上階になることが証明されました。特に対象群に注目した分析が興味深いです。フック超公式やロビンソン・シェンステッド対応を用いて、表現の次元とヤング図形の組み合わせ論を鮮やかに結びつけています。対象群においては高等写像による対合の数が他のどの自己同型写像によるものよりも常に多くなることが示されました。さらに対象群の規約表現の次数の総和を異なる整数の総として表す新しい分解公式まで導き出しています。計算ソフトのマグマを用いて対象群の6次において外的な自己同型写像が対合の数を減少させることを具体的に検証している点も説得力があって素晴らしいです。最後はマス GN からのクロス投稿で、シュミンダイさんとフサイリンさんによるザ・セパラビリティ・エンベディング・オブ・シグマ・コンパクト・ストロングリー・トポロジカル・ジログラップス・シグマ・コンパクトな強位相ジャイログループの分離可能を埋め込みです。この論文では結合法則という厳しい制約を取り払って位相群を一般化した強位相ジャイログループという代数構造について研究しています。もともと位相群の理論にあった古典的な結果を、このより広いジャイログループの世界でも成り立つか検証したんですね。研究チームはジャイロ半直積群という道具を使ってジャイログループと群の橋渡しをしています。 シグマ狭さやシグマバランス性といった性質を詳しく調べることで、代数的な構造がどのように位相的な埋め込みに関わるかを明らかにしました。特に注目すべきは、シグマコンパクトな強位相ジャイログループが分離可能な生息空間の部分空間と同小であることと、分離可能な強位相ジャイログループの部分ジャイログループと同形であることが同値であると証明した点です。さらに、それが経路連結で局所経路連結な分離可能ジャイログループの平部分ジャイログループとしても表現できることを示しました。非結合的な構造を持つ代数系において、ここまできれいに分離可能性の性質を整理できたのは、理論的な空白を埋める素晴らしい成果だと思います。さてさて、今日は有限群からゼータ関数、行列群、位相群、さらには双極群や表現論まで、数学の深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。どのトピックも非常に刺激的で、知的好奇心が満たされる素晴らしい時間でした。それでは、また次回お会いしましょう。